マーケットプレススペシャル企画、天野っちと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。キャインの天野博之さんにお越しいただいております。
お願いします。天野さ
ん、こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月もおいでいただきました、はい、これまでのご登場の際はなぜかいつも大荒れ
大荒れのね、
嵐を呼ぶ男とか言われ始めて、
はい、
今日いらっしゃるの嫌じゃなかったですか、なんていうご意見が、
昨日結構ね
上の方にねちょっと増えましたよね、
ぐいっと来ていい流れで来て、今日もちょっとプラスかなと思ったら今
17円安ですね、
はい、すいません、
ね、いや、まあ、落ち着いて
るっちゃ、まあ、落ち着いてるっていう感じですかね。
だいぶ落ち着きましたよ ね、
だいぶね、これまただんだんに2万円に近づいてってくれればと。
そうですよね、はい、うん、でもこの、はい、嵐の前の静けさなのかもしれない、ヨーロッパ、中国、アメリカ、日本と金融政策やら何やらがずらりと控えているというところですけれども、
は
い、
どうなんですかね、うん、まあ、僕の個人的には黒田バズーカを期待してますけども、金融側はね
30日
あると、でもどうなんですかね、中国の経済、実体経済もね、まだふわっとはしてますから、ね、
どこまで信じていいのか、どこまで不安になればいいのかってもね、なかなかね微妙な感じですよね。
わかんないですから ね、
ね、アメリカも良さそうで、うん、まあ、でも利上げはしないみたいな流れになったから、
ね、でもアメリカの実体経済はどうなのっていうことはまたちょっと微妙なね、
はい、
感触もあり、
さまざま微妙な中でございますが、
はい、
まあちょっと静かになったよねというところですが、うん、ここまでは大荒れだった8月からのチャイナショックの下落相場をどのように対処なさいましたかと、ラジオネームハイジーさんからご質問をいただいておりました、
は
い、
指を加えて見ていただけ
と、そうですね、3択になってるんです、
3択になってるんですよ、
ね、うほ、ガンガン買ったでが1で、2がうーん指を加えて見てただけ、3ち売っちまったぜこの3つ、
完全に指を加えて見てただけですね。
そうですか。
なかなかこの下がり目の時の売り買いは難しいですよね。
今回特に難しかったのは、あの、うん、アメリカとか欧州だと、うん、これが悪材料だったら分かるんですけど、うん、中国の場合がちょっとぬかるんじゃってて、はい、どこまでこれが本当に悪いのかっていうのはね。
急にね、注射打ったりしますからね。
そうですよね。なんかね、
対策を練ったりとかするから、
まあ売った人捕まえちゃうとか言われちゃうとないだろうしと思いますし、そんな中で見ていたということなんですけれども、うん、本当だったらここで買いたかったよなとか、結構ドキドキしたなとかありますか？
うん、あ、でも一番下げた時は1万7000ぐらいまで下げたん
ですよ。そうです
ね。
まあ、振り返ってみればそこなんでしょうけど、はい、そこでまた乗っかれるかどうかっていうと、どこまで下がるか分かんない、
加速してるとこですからね。
そうなんですよね、はい、でつい、ま、もっと先は8000円だったとか思っちゃうとどこまで下がるんだろうっていう不安から、やっぱあそこから飛び込むのはなかなか怖いですよね。
でもリーマンショック後に飛び込まれた方じゃないですか、
うん、はい、リーマンショックはだって100年に一度のことがあったって言われたから飛び込んだんですよそしたら毎年100年に一度があったっていうね
本当ですよね、
はい、
さて、最近は結構良くないニュース、はい、
そうですね、
多いんですけど、
いわゆる大手というか安心ブランドがね、
偽装とか不正とかね、なんか山のようにありましたね。
しかも初歩的ななんか偽装というかはね、
しかも天野さんがこれ、この間の1ヶ月にドドッと、
ドドッとありましたよ。
そうですよね、この1ヶ月ですよ ね、
どうですか。
まだだってオールクスワーゲンとかはあれですよね、はい、収束してないですもんね、原因も
全然分かって
ないで、内部にもね関与した人がいるんじゃないかみたいな、はい、そしてあとマンションの問題ですか。
マンション周りですもんね、
これもね。なんか僕ニュース見てたら、はい、その職人さん、いわゆる杭を打ってた人は、はい、うん、あの硬い岩盤に届いていたんだっていうことを証言されてたっていう、その職人の勘ではなんとなくマシーンで届いた感触があったっていうことを言ってるらしいんですけど、俺職人の勘でやってたんだって、逆に職人さんの
と、そういうこと、練り物陶器とか ねだったら勘でいいかもしれない。
そうですね、
何百人もお住まいのところが、
そこら辺はデータでねやってるもんかと思いきや、
現場の人がガリガリガリって掘ってて、うん、お硬い硬いって
ここがきっと硬いところだっていうような感覚、まあ、もちろんそういった職人さんならではの感覚も必要だとは思うんですが、
はい、ね、もう少しなんかデータあるかと思いますね。
そうなんですよね。でもただまあ、なんかその社長さんが出てくるのは今回早かったなと思って、は
い、以前もおっしゃってましたよね、社長さんの出る、
そうなんですよ、こういうピンチというか、はい、あの会社の危機に対して まあ、住民の人が一番大変なんですけど、はい、そういった時に自分の会社の代表としてどういう対処を取るかということで、社長さんがなかなか出ないパターンもあるじゃないですか、はい、雲隠れして、
ね、
だ今回はね、どちらの社長も出てこられましたよね、旭化成の社長とか
すぐ出て会見で、
それで結構な保証というか、はい、全面建て替えみたいなことをね、うん、視野に入れてみたいなことで対応は早かったのかなとは思いましたけどね、うん、まあでも原因究明が一番大事なことですからね、
うん、他のところも大丈夫かうちみたいなのが広がっちゃうと嫌だなと、
ね、
う
ん、あとね、だから大手だったからこんだけ保証してくれたっていうところの考えもあって、ね、はい、逆にね、まあちょっとそんな大きくない建設会社のところだったらもう保証も効かないで潰れちゃうんじゃないかっていう、
前回の耐震偽装が話題になった時って、うん、はい、マンションの住民が自らの耐震構造をやり直したりしてたっていう記憶がありますよ ね、 確かね、
出して自分で検査行ってって、はい、人間ドック的なことを ね、
そ、
ね、
はい、それから比べると確かに、ね、迅速とおっしゃったようにやっぱりね、うん、ちょっと早いのは早いかもしれませんね、
なんかそうすると、うん、中小の会社さん結構今ドキドキしてるかもしれません、
ね、う
ん、
そうですよね、
とばちりもあれば検査の会社はちょっと買われたりと、
そうですね、マーケットでも少しそういう動きは出てるということですよね、うん、
その他は第3次安倍内閣の発足などもありましたが、
そうですね、
政治的な動きなども
なかなか選ばれた大臣さんの中に過去偉いことをなんかしてたんじゃないかみたいな人もいらっしゃってちょっとニュースになってましたけど ね
ちょっと身体検査甘いかなみたいなこと
は、なんでそんな、なんか調べりゃ今の時代出てきそうなもんなのに
毎回ですよね、
毎回ですよね、
改造ってなんでこうなのかしら、
逆を言えばそんなに清廉潔白な人間というのはいないんじゃないかっていう考えもね、
そういうふうに思われちゃうのちょっといかがなものかっていうね、
政治家というものはなんて、うん、
あと政治、先ほどの社長と比べると政治家さんはなんか問題があった時にやっぱ意外に矢面に立たないイメージがなんかありますよ ね、
あ、まあね、今回もちょっと関東の議員さんのね、うん、秘書ばっかりになっちゃってね、はい、なりましたよ ね、
ちょっと時間かかってますね、
あとちょっと、ちょっとアカデミックになりますよ、 TPP とかって、
はい、これはだから内容が全然まあ、国民にも明かされてなくって、
はい、
それが全貌がやっと分かってきたっていう、ね、はい、感じですよね、
個別にポロポロポロポロ出てくるんですよ、
そうなんですよね、だから重要な品目はここだから、かなり日本が粘ってなんか交渉ベタなイメージあるけど、
はい、
今回日本頑張ったのかなっていうイメージだったら、ちょっと3割ぐらいは ね、
そうですね、
なんか妥協してるとか、まあ、どっちも意見があるからしょうがないのかも分かんないですけど、
これ本当にいろいろ利害関係者がいるので難しい問題ですけど、
そうですよね、株価も微妙にだからこうではっきりしたところで動いてるところもあるでしょう ね、 そうね、
消費者にとってはね、安くいいものが安く入ってくるんであれば OK なんですけど、その間の企業さんがね、
そうなんです、
チャンスになるかピンチになるか、
ね、我々はねより安くなってくれれば一番いいっていうところはありますけど、
ね、ね、株価にももう少しプラスになるのかと思ったんですけど ね、
だこれからじゃないですか、実際この始まって実はこっちが輸出ですごい伸びたとか、
はいはい、
食べ物とかも安くなって結構打撃を受けそうなイメージあるけど、日本の今はフルーツとかもすごく注目されてますもん ね、
そうですね、その後で行けば、あとあの来週なんですけど、はい、モーターショーが、
はい、モーターショー
あるんですけど、お車とかはどうですか、
お車好きですけど、モーターショーはね2回ほど行ったことありますね、仕事も
取材兼ねて、
はいはいはい、で一番近いところで行った時はものすごい人でした俺こんなに車好きの若者まだいるんだと思って、
あ、そうですよね、車離れとか言ってるのに、
うん、言ってたのに、うん、
それこそ天野さんが投資を始めた時のリーマンショックの時はガラガラだった
し、あ、そうですか、
はい、
それでなんかもうで出す会社も少なかったっていう ね、
そ、 うですね、
うん、それが今また盛り上がってきて、スポーツカーとかがちょっと八目とかのあれでまた注目されてるんですか、
あとはあれですかね、うん、自動運転が今回は結構また目玉の一つ言われてますけど、
これ、これグーグルとどこがやってるんですか、もう全社がいろいろやってるんですか、日産もちょっと
やってます、日本は完成車メーカーはほとんどやってますし、あとその自動運転にかかる部品って結構日本が先行してて、
あ、
これ結構ね、
じゃあブランドは海外かも分かんないけど、ね、日本のものが使われる、
結構やっぱりオリンピックっていう次元もあるんですけど、うん、これちなみに天野さんどうですか、運転手さんのいない車って、
これさっき テレビでもコマーシャルやってますよね、
やってます、
A ちゃん
と、ね、A ちゃんと、ね、話してますね、
やってますよね、 あれすごいですよね。
あれ一歩進むとあのもうドライバーもいらなくて、うん、本とか音楽とか、うん、後ろ向きに全部なっても大丈夫っていう風になると言われてて、
それ、序盤は結構メンタル鍛えないとやばいですよね。やっぱちょっと気にはなりますよね。
やっぱりドキドキしますかね。
ドキドキすると思うな。
あえて後ろ向かなくてもいいような
対面で、いや会話をできるんですよ。
新幹線じゃないんだ。
ボックスシート、
シート、ボックスシート。いやすごい時代になりそうですね。
でもまあ自動運転どうですか、うん、乗って自分が運転する方が好き、
まあ、運転も好きですけど、まあ、あと乗せてもらうのもね、まあ、今移動なんかはマネージャーの車ですから、
うん、じゃマネージャーさんは楽、
マネージャーさんは楽になるんじゃないですか。天野さんこの現場にこの時間これ乗ってくださいっつったらビーって言ってくれるでしょ。渋滞もなんかうまく回避してね。あ、
渋滞は起きにくくなるらしいんですよね、こう車間をぴったり揃えると、ね、
逆に、うん、はあ、人間心理のなんかね、ブレーキみたいなのがなくなるから、うん
うん、と言われていますが、モーターショーもとても楽しみでございます。
そうですね、日本のそういった技術がいっぱい入ってくれたらいいですよね。うん、
最近の気になるニュースはあの芸能人の方々の結婚のニュースがすごく多かった、
うん、そうですね、ジュニア君とかジュニア君とか、あとはあれだ、福山さん、
福山さんね、福山さん、
うちのだからあのスタッフ周りでも女の子が福山ショック受けてましたね。
アミューズもちょっと翌日株価の所属のところが下がってました、
ね、いつも思うんですけど、もしかしたら結婚できたと思っているのかっていう、それとはなんか違うみたいです ね、 なんか福山さんだけはなんかもうしないでほしかったみたい なんか それみたいですよ。自分が結婚したかったとかそういうことではないみたいです。
なく、
う
ん、あ
すごいですよ、株価に影響するぐらいですから ね、福山ショック
福山ショックと呼ばれていました。さてリスナーの方から今日もご質問いただいております。ラジオネームなっちゃんさんから、
はい、
天野さんこんにちは。
こんにちは。
決算シーズンを迎えますが、うん、天野さんは持ち株の決算の動向によって売り買いをなさる傾向ですか、うん、あるいは結果に関わらず信じた銘柄はホールドされるんでしょうか、うん、
これね、決算でまあ、あの予想をかなり上回ってグイーって伸びる時あるじゃないですか、はい、でそのグイーって伸びた時はね、僕意外に売っちゃったりとかしますね。
へ
え、うん、あのそんだけの急激な伸びがさらにあるかっていうことを考えた時に、またじんわりじんわり伸びてるところはなかなか売りたくないんですけ ど、 な
るほど、着実にこう来てる、
ギュイッといった時はね売るようにしてますかね。反動も怖いですからね、う
ん、これちなみにあれですか、うん、あの四季報オンラインの企画で少しこう財務諸表なんかも学ばれてるやに伺いました。それは少し、うん、あのなんですか、投資判断には影響を及ぼすことはあります。
はいはいはい、はい、そうですか、考えるようになりましたね、そこら辺も
だんだん進んできて難しくなってきてますよね。
そうなんですよ、はい、そう、四季報も読みながらね、あとインベスター Z も読みながらね。
インベスター Z 漫画の
今ちょっと四季報とかキャッシュフローとかちょっと顔が曇られてたから、あんまり
ちょっとねデータ入りすぎてもね、これ曇りそうな感じもあるんですよね。
実は今思い切り眉間にシワが入ったなと私も思いましたが、うん、そうですか、やっぱりちょっと情報過多になりすぎると、
うん、でもね、
そして自分のスタンスもありますもんね。
そうなんですよね、
そういうところでね、はいはいはい、詰め込んじゃうとまた、うん、投資判断をちょっと誤っちゃう可能性も、
はい、
場合によっちゃある可能性ありますよね。
四季報オンラインの方はあの厳しい先生がついているので、はい、ちょっとビシッとこう
頑張ります、
詰め込まれているかもしれません、はい、さてそれから、ああそうすると天野さんの主な投資先はどんなところですか、うん、というラジオネームブログ146位の沈黙さんからは、うん、堅実派と博打好き派のどちらだと思いますか。
あのものすごい値動きが激しいところとか異常に安くなってるとかそういうところはあんま行かないですね、うん、やっぱ堅実な方だと思います。
ですよね、うん、じわじわ上がってる時は持ってたい、
じわじわ上がってるところ、はいはい、
その他では、はい、ハンライス大森さんから
どっちなんだ
あ、本当だ、
いいですね
郵政 IPO 祭りに参戦しましたか。
あ、郵政前回来た時、
あ、まさに発表だっつって値段が出て、
そうですよ、あんまり興味ないとおっしゃってたんですけど、
抽選ですよね。
そう、抽選ですね、はい、
みんな申し込んだりとかしてんですか。
大口の方は対面のところ大きい証券会社だと優先的にまあいただけるかもしれない。
あ、そうなんですか。
あれやっぱそういうの
抽選、ネット証券の抽選で うん、あんまり幹事に関係ないところだいたい外れちゃってる方が多い感じです。
個人で行ってるところは、
個人の方ではですね、
じゃあある程度
大手系のネットだとちょっと株数も多い当たりも多いみたいなムードですけど、これ具体的にはあの発表は出てない
んで、そんだけやっぱり抽選になるぐらいですから人気になってるし、ね、確実にちょっとは上がるだろうっていうことですよ ね、
ゆうちょ今値段決まってるのはゆうちょ銀行と官報生命ですけど、はい、あのいわゆるグレーマーケットっていうあの、ね、値段が一番上で決まって、うん、そのあのグレーマーケットっていうちょっと相対売買みたいなところが、うん、ちょっとそれよりまた上に今
上がっている
んじゃないかというような、これも報道とか観測ですけどね、
観測ですけどね、まあ、期待は高いってことですか。
まあでもなんかそんな大きな上場みたいなのは久しぶりですからいいですよね。
そうですね。であとはあの逆に気にされる向きはその大きな上場銘柄を買うたびに他を売るんじゃないかっていう
ところか。
いやそういう需給っていうのがちょっと片方
だけ、これからのところですからね。値段は一番 ね、 ね分かりやすいところになってますもんね。
でも天野さん聞かれなかったですか、他の方々に郵政買ったらいいと思うとかって。
いやそんなに周り相談はなかったから、
ね、あんまりそうでもないんです ね、
も
ね。
いやでもこ今聞くと上がりそうですね、やっぱり
うちのアンケートを取っても4割ぐらいの方興味なしっていう、
あそうですか、
興味ある方とない方でやっぱり結構分かれてるみたいな、
値動きがちょっと激しいですもんね、最近は、はい、
最近ね、
はい、ところで本が、
はい、今日はですね、はい、天野さんの料理のご本の発売日なんだそうでございますよ
全然株と関係ない申し訳ないです
いやいや
これでもね、うん、たまに、料理をしない旦那さんが、
はい、
奥様に作ってあげたら旦那さんの株が上がるんじゃないかということで、
そうですね、天野っちの幸せご飯、
これは編集の人がつけてくれたんですけど、天野さんのご飯あのまあこれ雑誌をね、
はい、
R っていうんで、やってんですけど、それをまとめてさらに自分で作ったやつもプラスして、
写真いっぱいの可愛い表紙の、はい、あれなんかウドちゃんがいるような気がする、
ウドちゃんもねちらっと応援してくれてますね値段の割には品数が多いんで、あのたくさんできると思います
割安な、
あと料理しない本当に旦那さんとか、あとはちょっと凝った料理も載ってますんで、料理好きの方にも大丈夫だと思います。
私も天野さんのツイッターでたまにね、うん、料理アップされてて、ね、私なんかでもこう手軽に作れそうなものを結構アップされていたり、
は
い
は
い
は
い、
あのねもう会えるだけみたいなのもね何品かありますから、はい、はい、
主婦と生活者から本日発売、はい、天野っちの幸せご飯です。はい、はい、
相変わらずお料理の方はされておられますか。
全然してますね。結婚して料理の回数減るかなと思ったら同じです。
そうなんですね、
奥様サイドメニューをね中心に、
じゃあ二人でやっておられるならいいですね。
新参者さんからは料理も達者ということで、うん、食材選びにも品質とかブランドとかこだわりありますか。
あどうですか。意外にね僕ね料理の道具とかね、はい、まあ、食材も本当にあの、まあ、自分の目で見るぐらいで、うん、スーパーにはよく行きますけど、そんなに強いこだわりは、
絶対勇気じゃなきゃダメとか、
そんな話ではない、そんなことはないですね。うん、
でもスーパーに実際行かれるんですね。
めっちゃ行きます僕、
うーん、
週5ぐらいいると思います。
TPP の恩恵があるかもしれない、皆様、天野さんに対するご質問やお金に関するお悩み、泣き笑い自慢などこれからもどしどしお寄せください。天野さんには来月もご出演いただく予定となっております。天野さん今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天野っちと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。